ちがある。
今日は平和誠実という、とても大切な意味を持つ日曜日を迎えています。そういう中で命のパンに預かった人々がどのような行動を取るのかという、そういう場面を先ほどこの一枚の紙芝居の絵に象徴される主イエスキリストによるパンの祝福によって5000人もの人々が満腹をするという、その出来事を、私たちは改めて学び、そしてそのことの前提の上に今日先ほど詩式者であるナスさんに朗読をいただいた箇所があるということを心に留めていただければと思います。聖書というのは私たち人間の本当に本質的に大事な部分にじわりじわりと私たちが心を向けるように、私たちの魂をそこに向けるようにという力を持っている実に不思議な書だと思います。それは変な意味で不思議なのではなくて、神様の力が働いてこのような書が生まれたとしか言いようがない形で、私たちが生きていく上で一体どういうものが大事なのかということを立ち止まって考えさせてくれるのが、聖書だというふうに言ってよいと思いますし、イエス様を通してそのことが、明らかにされていきました。ヨハネによる福音書の中で一番最初にイエス様が口を開かれるところというのは一体どこなのかと言いますと、ヨハネ福音書の1章の35節以下のところで、最初の弟子たちと、ヨハネ福音書の中でのことでありますけれども、最初の弟子たちが召し出されていく、一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであったということで、彼はまず自分の兄弟シモンに会ってというようなことが書かれていて、イエス様は、こういう言葉を口にされています。これがヨハネ福音書の中でイエス様の開口一番の言葉だと思ってください。それは38節にあります。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われた。その後に「ラビ、どこに泊まっておられるのですか?」というそういうね、言葉やり取りがあるように見えますけども、皆さんこれを上っ面の言葉として聞き流してはいけないのではないかなと思うんですね。お一人お一人に問いをイエス様がなさってると思ってください。皆さん目を覚ましてください。イエス様はね、あなたは今日何を求めてここに来られたのかって今日今聞かれたんですよ。あなたが本当に求めておられるのは何ですか?あなたの人生の究極の目的は何ですか?いや、そんな難しいことを私は考えたことないわ、と。でも、たとえ難しくても実は、私たちにとって、 その究極のあなたは何を求めているのかということはどうでもいい問いかけではないんですよ。あなたは何を求めて今日礼拝においでになったのですか。自分の言葉に置き換えてみてください。主よ、私は何のためにここに来て何を求めているのでしょうか。5000人の給食の出来事があった後に実は今日のやり取りが置かれている。今日のやり取りとはイエス様からね、どうも君たちはあなた方はお腹がいっぱいになること、そのことだけでこれからもこの人に近づいてきたら助かるな、食べるのに困らないな、そのようなところにとどまっているんじゃないかと、イエス様はそういうことを感じ取られる。6章の22節以下で人々はイエス様のことを一生懸命に探した後に彼らはですね、6章の24節、群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると自分たちもそれらの小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして先生、いつここにおいでになったんですか、私たちはずっと探しましたよというわけです。するとイエス様はこのはっきり言っておくという言葉は、もともとのね聖書が書かれている新約聖書の言葉ではアーメンアーメンってね注意を呼びかける言葉なんですね。アーメンアーメン、注意喚起をする。あなた方が私を探しに来ているのを印を見たからではなくパンを食べて満腹したからだと言うんですね。満腹したからだ。でこの満腹という言葉は丁寧に調べるとね、まあ我々もああ満足満足と、もうお腹いっぱいだからってね、そういう場面が時にありますけども、ここでの満腹はね、なんと家畜に餌がやられて、その家畜が、動物とか家畜がね、その餌によって満足をするというような意味合いの言葉をわざわざ聖書は使って表現をしています。つまりこれはとりあえずお腹がいっぱいになりさえすればいいんだという動物的な本能の、僕らにはそれはないとは言えませんね、もう放っておけばいくらでも食べてしまう、ストレスが重なれば重なるほど過食になってしまうということは私自身も経験をするしたことがありますけども、とにかく満腹になりたい。どれぐらいこの人々が困っていたのかっていうのははっきりと分かりませんけれども、イエス様はそこでおっしゃったのは、朽ちる食べ物のためではなくいつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいというわけですね。私はサラリーマンになって、そして東京の練馬というところの 西武池袋線というのだと桜台という駅で、地下鉄の有楽町線というのだと氷川台という駅がそうですね、池袋というまあまあ大きな都心から20分ぐらい電車に乗ってる時間が20分かかるかかからないか、そしてアパートまで歩いて10分ちょっとのところに住んでいた時に、朝ごはんね、健康のための朝ごはんというか、一人で生活してて食べてた朝ごはんのパターンがあるんですよ。それはもう一人者の男の人はそういうことしそうだなっていうパターンなんですけど、何食べてたかっていうと、今も売られてると思いますが、カロリーメイトっていうね、カロリーメイト、まあまあ完全食みたいな、それを一袋の中に2本入って、それからお豆腐半丁、そして、ミルクを電子レンジで1杯温めて、それを食べてね、会社勤めに行ってました。そこにその何か心の豊かさがあるかっていうと、なんかそんなに豊かじゃない。まあ季節のお味噌汁をいただくとか、サラダをいただくなんていうことはとてもできなくて、とりあえず体を大事にしなければいけないなっていうね、そういう食事を私はしていました。とても懐かしいことです。でもその頃からね、私の魂は何かもっと大事な食べ物があるんじゃないかっていうことを探し始めていたと思います。私は高校時代から映画をよく見るようになりました。東京だと、東京に出て高校生活2年生3年生を送ったので、池袋の文芸座文芸地下っていう、とても安く映画を見ることができる名画座にも通ったりもしたし、いろんな関心を持って小さな映画館にもよく行きました。やがて、サラリーマンになってからなる頃、あるいは大学生の終わりぐらいの頃にはお芝居を見るようになりました。生のね、もう何が起こるかわからない、とりわけ、寺山修司さんであるとか、天井桟敷の寺山修司さんとかね、ちょっと本当にこう挑発されるような芝居を見て刺激を受け始めていました。もちろんその頃、最先端を走ってるという言われていた、唐十郎さん、直木賞作家でもありますけども、李麗仙さんのお連れ合いで、唐さんの赤テント花園神社というところにぎゅうぎゅうになってね、というところにこう身を寄せ合って見るんですよ、お芝居をね。あるいは今ではもうメジャーになりましたけども、野田秀樹さん夢の遊民者であるとか、第三舞台鴻上庄司さんだったかな、鴻上さんという人が主催する、あるいは三宅裕司という人がスーパーエキセントリックシアターとかねっていうのがあります。どこに行ってもね、小さな芝居なんですけども、私は多分本物の言葉を探し始めてたんだと思います。自分に届く一体本物の言葉はどこにあるんだろうかっていうのをね、必死に探し始めて、勧められる本、いや信頼できる人がこういう本を読むといいよっていうのをもう一生懸命読み始めました。でもちょっと面白そうかなと思ってすぐ読まなくなるのは、例えばハウトゥーものっていうのは読まなかったんです、ね、それはつまらなかったんですね。やっぱり、たまには勉強になることも今でも立ち読みすることがありますけども、話は3分で収めなさいとかね、私もそんな立ち読みするんですよ、それを聞いてる牧師が 3分の何倍話をしてるのかってなりますけど、イエス様は パンを食して本当に満足するということの本質的な意味を伝えようとし始めます。永遠の命に至る食べ物ってね、皆さんは外食をすることが少なくなってるかもしれないし、いや割に外で食べますよっていう人もいるかもしれないし、中には今まで出会った人の中にはですね、どうしても人が作ったものを食べれないっていう方がおられる。それは健康上の問題じゃなくて、まあいろんな理由があるんだと思いますね。究極的にはこれはどういうものであるのかって分かって食べないと、恐る恐る皆さん食べるでしょ。これ一体何って。先週の話で言えば、これ美味しいのよって、消化も良くてフライにすると美味しいのよって言って、チキンカツかと思ったらカエルのカツだったって言ったらね、味は同じなのに参っちゃうでしょ。でもなんか鶏のささみと同じ味が、僕はすいません、カエル食べたことありませんよ。でも田んぼを焼くとどうやら鶏肉焼いてるような匂いがするらしいわけですね。要するにね、信頼している人からいただけるものじゃないと僕たちは噛めないんですよ。食べなさいって言われて怖かったら皆さん多分ね飲み込みますよね、吐き出す人もいるかもしれない。イエス様っていう方は安心できる、信頼できるものを、しかもね、永遠という言葉はちょっと置き換えて言うならば、これは変わらないということです。絶対大丈夫だということです。子供に対して大丈夫だからこっちおいでって、そこを飛んでごらんって、お父さん待ってるから、お母さん待ってるから、おじいちゃんここにいるからね、ほらおいでって、ピョンとしてごらんって、ピョンとした時にそこにいなかったら飛ばないわけでしょ、子供は。でも絶対いてくれるって信じてるからピョンができるわけでしょ。信仰生活っていうのは実はピョンなんですよ。知的な意味でお勉強して信仰が与えられるわけでは、安心してください、決してございません。勉強によって信仰は与えられません。それもなしではいいとは言いません。楽しいです。私は学ぶことはとっても楽しいことだと思います。でも知識が増えればいいかって言ったら、そんなことじゃないですね。私を捉えてくれている確実な言葉、変わらない言葉があるんだということに出会っているか出会っていないか、飛び込んでみても絶対大丈夫だと思ったら洗礼を受けてクリスチャンになればいい。いや、それこそがクリスチャンになるということで、そこから泳ぎ始めるわけです。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。そういうふうにイエス様おっしゃるとね、彼らは質問をしたくなるわけですね。大体私たちも同じパターンで、じゃあどうしたらいいんですか先生、どうしたらいいんですか。聖書、今日の新教訳を読むと、そこで彼らが、28節ですが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかって。だってイエス様は永遠の命に食べる食べ物のために働きなさいって。いや、そう言われてもね、もう私はもう引退して働けんわって思いますよね。極東教会の平均年齢が、私が着任当時は66歳か7歳だと、 言われていましたけども、若返りが果たされていないとするともう平均年齢70代に入ったか。でも今日は子供4人いますからねだいぶ下がりましたよ、もう無理やりでも洗礼授けて平均年齢下げられるかもしれません。神の技を行うためにはって、いろいろ調べたんですけどね、英語の聖書で、これはニューインターナショナルバージョンというのがとても、まあ要するに優しい言葉で日本語を英語にしてるっていうか、どっちがどっちか分かりませんけども、こういうふうに書かれてる。They asked him, then というのはすると彼らは質問しました。その後にこう書かれてるんですね、カッコ付けで What must we do? 私たちは何をしなければいけないんでしょうか。 To do the works God requires. To do the works God requires. 神が求められるための仕事、技、働きは何をしたらいいんですかって言ってね、 What must we do to do the works って書いてる。 Works ってね、 Work っていうのは単数形ですけども、 S がついて複数形、 Works God requires。 神様はあれもこれもこれもあれもいろいろ求めておられるんでしょって質問したんですよ。日本語ではイエス様は次に何て言われたかというと、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。神の技っていうのは日本語では同じように神の技を行うためには何をしたらいいかって、単数か複数かって分からないんです。弟子たちはワークスゴッド、神様リクワイアーズ、求めてるんですか、要求されるんですか。そしてイエス様は英語で、ね、何て言ったかというと、 Jesus answered The work of God is this。 Works って言わなかったんです。 The work of God is this。 それは何かというと To believe。 To believe だ。まあ、その後ちょっと続きますけども、神が使わされたものを信じることだ。何が違うか。弟子たちはね、あれもしてこれもしていっぱいしなきゃいけないんでしょって、そうしないと本当の命に至る変わらない絶対の言葉に行き当たることができないんでしょって言ったら、イエス様は一言で片付けられたんです。たった一つのことですよ。 The work of God is this。 神のための技は単数形でおっしゃった。それは信ずることだ。さあ、信ずること、皆さん、これはね、なかなか難しいですよ。何かした方が簡単なんです。一日に一回神様の前に座って、一日一章聖書を読みなさいって言われた方が多分簡単です。お母さん、聖書を読みなさいよ。おばあちゃん、聖書を読んでるの見たことないね。あんた聖書いつ読んどるの。皆さん安心してください。イエス様は
信ずることだ。
これは実は一生の課題です。我々のね、信仰のない私をお助けくださいって、からし種一粒の信仰、僕たちはやっぱりどっかで自分の力によって努力によって信仰が与えられるって考えがちなんです。私はまだまだですって。でもね、信仰の深さには時の長さは全く関係ないですよ。あえて言うならば、信仰30年40年50年などというのはこれっぽちの意味もありません。信じてますか？私は神の言葉を本当に信じてます。それだけです。それ以外ない。ということはね、さっき子供に、ばあちゃんここ言うから大丈夫よって、じゃあ私たちは子供になって神様の方に飛び込めますかっていうことです。いや、ちょっともうちょっと他調べた方がいいなって思ってると、それは時間がなくなります。私も若い頃はそう思ってました。キリスト教の家庭にね、一応生まれて、他の神様を一応ちょっと調べてから、とか思ってるうちに病気をして、もうそんなことを言ってる場合じゃないと、もう神様にすがらないと生きていけませんっていうふうに、まあ、させられたわけ。委ねる、信じると近いと思うし、やっぱりね、今日の礼拝の言葉をこの私のために神が備えてくださったんだと素朴に信ずること抜きにして、私たちの信仰生活などはありえません。今日は他の人のために先生話してるんだっていう意味はないんです。私は聖書の言葉の中で言うと、神様からの言葉を預かる預言者の役割をし、あるいは生産の式を行うときには祭司的な役割を果たす。私は器に過ぎない。でも神様が、あるいは教会というここにね、多分今日の執事家の祈りの中にもあったと思いますけれども、私たちに語られる命の言葉には、私たちに本当に必要だから与えられている神様からのね、なくてはならない永遠に変わることのない約束の言葉がここにあるんだと、その期待を持って、私たちの真実さを持ってここに生きているかどうかということが、我々の生き方を実は変えていきます。あんた随分変わったね。変わります。私たちは必ず変わります。自信も持てるようになるし、それは愛されているっていう自信かもしれないし、必要とされているっていう自信かもしれないし、いるだけでも大丈夫だという、ここに身を置くだけでも大丈夫なんだという安心であるかもしれないし、そのことは私たちを、今日の招きの言葉に、ローマ書のローマの信徒への手紙の御言葉を選ばさせていただきました。できればせめてあなた方は平和に、すべての人と暮らしなさいっていうことがいつしか可能になってくるんです。なぜならば、私たちは本質を知ることができるからです。私はそのことを 見極めがすることができる教会生活、信仰生活をこれからも皆さんと一緒に深めたい。上っ面じゃないんだ。上っ面のことはどうでもいいんですよ。本当に自分を捉えてくれる命の言葉と出会い、イエスと一緒に生きていく。そして私は何のために生きているのか、今日ヨハネ福音書ね、イエス様は冒頭で開口一番何をおっしゃったのかっていうと、何を求めているのかって。私たちは往々にして自分のことで精一杯になります。それは現実です。でも幸いなことに教会生活を送っていると自分のことだけじゃなくて、なぜか他の人に関わっていく。もう正直言ってね、悪いことで嬉しいことですけど、子供が4人来たら私らでもどうしようかって慌てます。紙芝居しながら足が痛くなったらどうしようかって僕は思ってるわけですよ。でもね、そこには神の出来事が起こるんですよね。一緒に生きようとするっていうことはどういうことか。0歳から95歳、6歳までの人が一緒に集まって歌を歌うなんていうのは、そういうめでたい場所は教会しかないんですよ。今日、うきちゃんも一緒になんかしてくれてたと思いますよ。そんな幸せな場所は皆さん他探してないんです。最後にもう一つイエス様がおっしゃっていることに触れて終わります。イエス様はね、こういうことをおっしゃいました。私たちには一言で言うならば、渇きがあるっていうことなんです。渇きがある、だいぶ乾いてる。それは実はどうやら満腹になることとかよりももっと大事なことだ。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。お腹が空いて、ね、まあ、もちろん私たちは平和の中で食べ物どうしようかと、もう日本中の公園にさつまいも植えなきゃっていうことにならないようにしなきゃいけないわけでしょ。農水省の若きエリートの話を私聞いたことがありますけども、ちゃんと計画ができてて、戦争が起こったら公園は全てさつまいもが植えられます。さつまいも強いからね。でもそんなことにならないように私たちは努力をしなければいけないと思いますが、イエス様は一番恐ろしいのは何かって、魂の渇きなんだ。私を信じる者は決して渇くことがない。この言葉はヨハネ福音書の中で私の最も愛する聖書箇所の一つである4章のサマリアの女のね、物語にも、くしくもイエス様の方が水を求めて水を飲ませてくださいって言ってた話が、いつの間にかイエス様がこの水をね、井戸水から水を飲んでたらいつまでも乾くよと、でも乾かない水があるんだっていう話をイエス様が口にし始める。私が与える水を飲む者は決して乾くことがないと。そうすると私が与える水はその人のうちで泉となって湧き出るような力を持つようになるんだ。そして 私が与える水を飲むものは決して乾かない。サマリアの女はヨハネ福音書の4章の15節で言いました。主を乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいって言うと、イエス様は誠の礼拝っていうことについて、私を礼拝することこそが、つまり私が語る言葉を本当に信じきること、それができるものになっていくならば、あなたの魂はどんなことがあっても乾ききってしまったかのようであっても、御言葉を本当にかみしめることができる生き方をする人は泉になれますよ。自分が生きるだけじゃないんですよ、泉になっていく。なんと幸いなことでしょうか。私たちはね、今日子供たちにイエス様がパンを祝福して分け合っていくっていうことをね、素朴に学びましたけども、自分のことで精一杯であるようでありながら、その精一杯のものが身を寄せ合って生きていく、その時にね、必ず互いの関係性が生まれてきて、あなたのその祈りによって私の心は潤わされたよ。だって皆さんが今日やっぱり赤ちゃんに触れたら忘れてた笑顔が与えられるわけでしょ。アイアンに触れさせてもらったら気持ちいいです。教会の子供だと思って触れてください。そこに命があります。そしておばあちゃんおじいちゃんに触られた子供はまた違う命を受けて生きていくことができる。私たちは主の御言葉に生かされて共に平和を作り出すために生きていく神の家族です。お祈りをいたします。天のお父様、あなたの憐れみのうちに導かれてこの礼拝を備えてくださり、破り口があるかもしれないけれども、それでもなお良しとしてくださり、あなたが命がけでこれを食べようと命を差し出してくださいました。私たちの渇きの現実を見つめること、その気づきに遅れることが多くあります。しかし幸いなことに信仰生活を送ること、教会につながること、礼拝に生かされること、私たちはここで命の水をいただき、命のパンをいただき、そしてなくてはならないものをかみしめているのだと思います。心からそのことを喜び、また互いが互いを生かしていけるようなものになっていけるように、本当に荷を負っている方がおられます。休ませてください。疲れてしまったという言葉を口にできるように、そのような交わりを持たせてください。お願いいたします。御子イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
いたしましょう。賛美歌418番、キリストのしもべたちよ、聖意をございます。